コリントの信徒への手紙1:12-26です。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。朗読を終わります。おはようございます。宣教研修が始まりまして、3ヶ月が経ちました。3ヶ月、10月でちょうど半分になるんですけど、もう半分かっていうのと、まだ半分あるのかっていうのと、両方思いがありますが、実は3ヶ月前の、2016年7月18日というのは、日本のキリスト教史においてですね、特別な日でした。ほとんど報道されることはなかったので、ご存じない方もたくさんおられると思うのですが、日本で初めてコプト正教会の教会がですね、建造された日です。京都府の木津川市というところ、京都府の南の方ですけれども、そこに聖母マリア、聖マルコ、コプト正教会というのがですね、建造されました。で、コプト正教会という名前はですね、馴染みのない方がほとんどだと思うんですが、エジプトを中心にですね、世界で約5000万人の信徒がいる教会でですね、日本人の信徒もいます。で、その人たちは大体がエジプトに旅行して、エジプトでこのコプト正教会に触れてですね、洗礼を受けたという人がほとんどなんですが、京都府の木津川市というところにできまして、この聖母マリア、聖マルコ、コプト正教会というのは、オーストラリアのシドニー支教区が管轄している教会です。で、コプト正教会は451年ですから、今からだいたい1500年ぐらい前ですけども、カルケドン公会議というのがあって、そこで分かれた教会なんです、ね、それ以来1500年もの間独自の伝統を築いてきた教会です。プロテスタントはですね、来年で500年、今いろいろ準備をしていますが、500年もの間にですね、だいぶカトリックから分かれてからかなり違う教会になっていきましたが、それが1500年ですから、1500年ともなると、同じキリスト教といってもですね、かなり雰囲気が違う教会です。で、教会の代表者は教皇と呼んでいまして、アレクサンドリア教皇というのがいます。カトリック教会はですね、聖ペトロの後継者としてローマ教皇というのがトップにいるわけなんですが、ローマ教皇ではなくて、こちらはですね、アレクサンドリア教皇といって、聖マルコの後継者とされているそうです。なんでその3ヶ月前のこの剣道式がですね、日本のキリスト教史において特別な日だったかというと、ただ単に そこでコプト正教会の人が剣道式を祝っただけではなくて、カトリック教会、正教会、プロテスタント各教会からですね、聖職者や信徒の人たちが出席して盛大に剣道をお祝いしたからなんです。コプト正教会は1500年前に分かれてから、いわゆる他の正統派って言われている教会とですね、ほとんど交流はありませんでしたし、ずっと独自に歩んできた教会です。ですからこの7月18日というのは、その歴史的な違いを超えて、教派を超えて共に礼拝をして、その剣道を祝うっていうところで、特別な日だったんです。今年は宗教改革から499年ということで、今月はですね、スウェーデンのルンドっていうところで、ルーテル世界連盟とローマカトリック教会が共同で宗教改革の礼拝をするということが決まっていますし、そこにはですね、ローマ教皇も来るというので、盛大に準備が進められているところです。歴史の中で分かれてしまったキリストの体である教会が一致に向けてお互いに理解を深めていくという、そういう動きがですね、ようやくだんだんと広がってきたなというふうに思います。私たちがこのキリストの体であり、一人一人はその部分ですと聖書に言われているように、 本当に教派がいろいろ教派が分かれてしまったキリスト教会なんですが、その一致に向けて日々祈りと、行動が行われているんですが、なかなかですね、教会ごとに話が教会同士でこう話が進んでもですね、なかなか個人の感情として追いついていかない、なかなか個人レベルで仲良くできないというところが実は多くあるんですけども、このコリント書を読むたびにですね、一つの体がこう分かれてしまう、一つの体がこう引き裂かれてしまうことの痛みをですね、本当に自分の痛みとして思い起こしていきたいなと日々思っています。お祈りいたします。